人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。この前6年ぶりにロンドンに行ってきました。それで当たり前かもしれませんけれど、東京にあってロンドンにないもの、あるいは東京になくてロンドンにあるもの、いろいろ気づきがありました。まずね、冷房、これは分かってたはずなんだけど忘れてましたね。東京はどこに行っても冷房はあるんですけど、ロンドンはほとんどありませんね。一部のデパートだとか、高級ホテルにはあるかもしれません。今回ね、アパートを借りたんですけれど、4階建ての4階のアパート、しかも着いた時が東京と変わらない猛暑が3日ほど続きましたけれど、死ぬかと思うような暑さでした。しかもロンドンの地下鉄入るとね、やっぱり冷房はないので、夏はまあ40度ぐらいまで行くのかな。はい、ちょっと辛い部分がありましたね。逆に東京になくてロンドンにあるのは、どこに行ってもパブばっかりあります。でパブに入ると生で飲めるビールの種類が非常に豊富です。どこのパブでもまあ10種類ぐらいはあるでしょうね。あと食料品店に入ると、この季節だからかもしれませんけれど、どこ行ってもラズベリーが生であって、これは大変美味しかったですね。毎日ラズベリーと生ビールでしのぎました。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。いや、ちょっとラズベリー大好きなんで、しかも お酒さらにお好きな方にはイギリスいいですね。
そういうところはいいですね。
最高ですね。
で暑い時はね、はい、お昼みんな飲んでるから、
はいお昼から、はあ、でもほら、こう日本みたいにちょっと蒸し暑いとかじゃなくて、割とカラッとした暑さとか、そういう、
いやでもさすがにね、33、4度とか上がってくるとね、それなりにね、
うわ、
湿度ありますよ。
そうですよね、うん、ちょっと冷房がないって考えられないですけれども、でも日本のこの夏も本当に今年も多分暑くなるかと思います。
いやもうしんどいですよ ね、
しんどいですよね。
ちょっと皆さんも多分しんどがってるかと思います。
ただ美術館はいいですよ。涼しくてね、本当に楽しめますから。
確かに、
ね、さあ今週のライフスタイルゲストはこの方です。サントリー美術館主任学芸員の久保幸恵さんと、教育普及担当の関佳純さんです。今夜はサントリー美術館で開催中のまだまだざわつく日本美術展について、担当のお二人にざわつくお話をさまざま伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ざわつくって確かね、前にもありましたね。
はい、
ざわつくってどういうニュアンスでしたかね。
思わずこう心がざわつくような展示方法や作品を通して、作品をもっと見たい、もっと知りたいと思っていただけるような、そんな知的好奇心が高まる展覧会です。
なるほど。で4年前に一度開催して、今回またかなり違いますか。
そうですね、まだまだ知っていただきたいサントリー美術館のコレクションをいろんな切り口からご紹介するということで、また全然違ったものからの賞立てになっています。
はい、ではその展覧会の詳しい中身についてはこの後たっぷりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館の久保幸恵さんと関佳純さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、 皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜は六本木の東京ミッドタウンガレリア3階にあるサントリー美術館で開催中のまだまだざわつく日本美術展について、久保幸恵さんと関佳澄さんにお話を伺っています。早速なんですけれども、今回展覧会には6つのテーマがあるんですけれども、どういったテーマなのかざっと教えていただけますか。
はい、ギューギューする、オリオリする、ラブラブする、パタパタする、チクチクする、シューシューするという6つの章になってます。
と言われてもそれは一体何なんですかっていうふうに、
それぞれでも章の、初めのところにちょっとこうキャプションでこういったもので集めていますみたいな説明書きもね、ありますよね。
そうですね、はいはい、
どういうふうに決めたんですか、この6つのテーマ。
前回展もこう造語のオノマトペを使って、そのオノマトペだとまあ幅広い世代にこうとっつきやすいかなということで、はい、あえて作ってみたんですが、今回も同じ方向性でということで、ただ日本美術のこうエッセンスに注目した章になっているので、遊び心がありつつも実はちゃんと学べるというところもポイントかなと思ってます。
その章立てを考えるときは結構難しかったですか。
今回は意外とすんなり決まりまし
たね。は
い、なんかやっぱりこの作品を見せたいっていうのから派生して、ではこの作品は、宝尽くしもんだから、ではギュウギュウっていう方向に持っていこうみたいな感じで、具体から抽象に飛んでいった感じですね。
なるほど、じゃあまずそのギュウギュウの方から入りましょうか。今おっしゃったよね、宝尽くしという一つのキーワードがあるかと思いますけれど、例えばどういうものか、ちょっと具体的な作品を挙げていただきましょう。
はい、この章は日本古来親しまれてきた尽くし門ですとかものづくし絵に注目したコーナーでして、メイン作品が展示室最初の方に展示している、色絵ことぶき地宝尽くし門八角皿という江戸時代のお皿になります。本当に八角形の形で、チャーハンを盛りたくなるような、
なんか中華料理が似合いそうな感じですけれども、
お皿なんですけど、はい、実はその中に15種類もの宝物がぎゅうぎゅうに詰め込まれていて、そのデザイン性の豊かさと何がどこにどう描かれているのかというものに注目していただきたいということで、あえて八角形の板にこの作品を載せまして、その板に宝物の名前と意味というものを日英表記で表したというところであります。
こういう八角皿のこういうデザインのものというのは江戸時代に多かったんですか。
はい、かなり好まれていて、現在でも結構置物の帯とか柄に宝尽くし紋は使われているので、今の方々でも親しみがあるんじゃないかなと思っています。
あ、そうですね、帯で見ることが時々ありますけど、こういうお皿で見るのはね初めてでした ね。
いろんなものがあって、ここには15個載ってるんですけれども、例えば打ち出の小槌とかはね割と分かりやすいかと思うんですが、宝珠、望むものを思い通りに出せる宝の玉、
これがあれば全部そうじゃないかって
確かに
、はい、
でもこの玉がメインでわーっとこう
これはいっぱい、
八角形をこう囲むような形 で、
ね、一番パワーのある宝物なので、印象的に並べているのかなというふうに思います。
これがもう本当に説明付きで載っていて、見るとここにあるものはこういうものだったなっていうものがすぐ分かるような形で説明があります、
ね、でもね、これ見てすぐに分かるものなのかなって、どうですか柴田さん、見てすぐに分かった、は
い、でもそうですね、ちょっと理解するまでにね、こう絵の位置とその説明をこう見合わせながら、でもこう、合わせていくと、こういうものなんだなっていうのが非常によく分かって、面白くお皿もね、
そうね、でも説明を結構ねゆっくり読んで、
そうですね、しっかりと
これがこういうものなのかって、さっき言ったね、宝珠っていうのもね、やっぱり望むものを思い通りに出せる宝の玉と読まなければ宝珠って聞いたことないから、
か
い、ね、勉強になるね。
うん、
も非常に
50年この国に住んでてね、こんなこと全然知らなかったと思ってちょっと恥ずかしくなるけど、
でも割とおめでたい柄が多いというか、この宝づくし門の何ですかね、ちょっとこのあのこれなんていうんですか、
布団地、布団カバーですね。
布団カバーなんですね、はい、ここにも何個ですか、
これも22個ぐらいですね、
22個、はい、いろんな、でも鶴がいたりとか、あの割とこう内出の小槌がやっぱりあったりとか、日本人だと昔から何かこうおめでたい時の象徴みたいなものがわっとそれこそぎゅーっと詰まってる感じですよね、
はい、なので今回はそのいろんな宝物とかの名称をまあキャプションに全部して、キャプション尽くしの展示にして、そのつくし門のぎゅうぎゅうの世界観をまあ展示室でも再現しようということで、あの実はこの第1章のぎゅうぎゅうするは前後期で13点の作品しかないんですが、このキャプションだけで180枚以上も作成しまして、
ぎゅうぎゅうしてます、
かなりぎゅうぎゅうしていると思います。
そして次にオリオリする、これはどういった意味になりますか。
はい、オリオリするというのはあの屏風を折り曲げるというオリオリになります。
はいはいはい、
あの屏風は通常、うん、あの展示室ですと整然とジグザグに展示されていることが多いんですが、実は歴史を振り返ると室内を区切るパーテーションとして自由自在に折り曲げられてきたという歴史がありますので、その歴史を踏まえてその不思議な形に折り曲げてみようという、まあ、少し挑戦的なコーナーになります。
必ずしもジグザグの形で置かれていたわけではないんですね。
はい、もう本当に自由自在で、あのこんな折り曲げ方していいのってドキドキするような曲げ方もあったりします。
虎の屏風がありましたよね、
猛虎図屏風ありましたけど、はい、ちょっとこう V 字の形で展示されてましたよね。
はい、あの大きな虎が一匹真ん中に描かれた大画面の屏風なんですが、うん、これをあえて真ん中で折ってくの字に折り曲げてみるとかなりこう遠近感が出て、
はいはいはい、
虎がこれから私を食べようとしているみたいな恐怖感も得られるような展示になるといいなというふうに思ってあえてくの字に展示いたしました。
うん、確かにすごく遠近感が出る、
はい、立体感があって、
うん、ありましたね、はい、
あとなんかあのミニ屏風ありましたよね。
あ、はい、
ミニチュアの
あのオリオリできるのが学芸員の特権にするのはもったいない、申し訳ないという気持ちがありまして、はいはい、あの展示している作品のミニ屏風を作りまして、あの皆さんでもこうミニ屏風で疑似体験オリオリできるように、はい、あのコーナーも設けましたの で、 であのミニ屏風も実際の作品の裏側も写真に撮って、あの表裏本物らしく作ってますので、はい、かなりあの楽しく皆さんオリオリしてくださっています。
アクリルスタンドもあって、
あ、ね、
人もいてちゃんと、
はい、一応あの人のアクリルスタンドもいて、あのこの子が泣いているからかわいそうだから屏風で隠してあげようとかあの何のためにオリオリするのかっていうところにもこう想像力を働かせていただければなと思っています。
はい、そして次にあれここ本当に美術館かなっていう雰囲気になったのがラブラブするという、
そうね
ちょっとピンクっぽいとか紫っぽいような雰囲気、
ネオンサインもありましたね。
そうなんですよ、
はい、ちょっとあの賛否両論あるんですけどあの今回はショーごとにあの展示室の空間演出っていうのを違えようということであのこだわりまして、あえてラブっていうあのピンク色のネオンサインを展示室に掲げましたまあ、ラブラブということで日本美術に現れたさまざまな恋愛模様をひも解くコーナーになります。
例えばどういう作品かというと、なんか絵巻物がありましたね。
はい、絵巻物で、まあ、一番最初に展示しているのがネズミの創始絵巻というネズミと人間の姫君との恋物語になります。あの当館でも非常に人気の作品になるんですが、ただ最終的にはネズミの正体がバレてしまって姫君に逃げられて泣いて出家するっていうそういう悲恋なんですが、はい、そのネズミがどんな人物で姫君がどんな子でっていうこともあの人物相関図なんかもお示しして、あの分かりやすくご覧いただけるようにしています。
あのキャプションがそれこそピンクのハートで描かれているのがとても可愛らしかったんですけど、はい、
あのラブラブなんでラブラブってことで2個ハート型のキャプションで遊んでみました。
見た目にも可愛い感じにしています。
そうですよね、はい、あとあの思わず心がざわついてしまう、なんかざわつくおじさんがいるっていうのを入り口で言われて、
一番最初ね
そうそうそうあのおじさんラブラブのところにもいました？
はいなかった。
はいないですね、はい。ちょっとあのおじさんの存在をご説明いただいてもいいですか？
はい、あの本展のメインビジュアルがあの当館が所蔵する春画の作品の袋法師絵巻という絵巻の作品がありまして、そこがちょっと心ざわつく場面ですよねということでプロローグでご紹介しているんですが、その袋の下に隠れたおじさんのこの横顔を、はい、展示室にあの5個あの隠れさせまして、あの隠れネズミを見つけるようなお気持ちで隠れおじさんを見つけていただければというふうに思ってます。
はい、そんなおじさんもね、
うん、かなり遊びがあるんですね。
そうなんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、さあ残りの3つのテーマはこの後後半で伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館の久保幸恵さんと関佳澄さんに今開催中のまだまだざわつく日本美術展について詳しく伺っています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はファイソニックスというグループの曲 We Are All One。
東京 FM The Lifestyle Museum、今夜はサントリー美術館の久保幸恵さんと関佳澄さんに今開催中のまだまだざわつく日本美術展について詳しく伺っています。あとはその重箱とか茶箱といった生活の美貌を見られましたけれども、うんうん、こちらはどういったテーマになりますか？
パタパタするということで、立体作品をその実物大の展開図と一緒に比較して鑑賞しようというコーナーになります。
実際に作った時にそういうふうなあの要するにあの全体的にこうなんていう眺めがこう流れるようなそういうデザインで作ってたものということですか？
多分そのどういうふうに作家さんが、ね、組み立てられるのかっていうところまではちょっとわからないんですが、うん、おそらく平面図に起こした上でこれを立体にするとどういうふうに見えるだろうっていうことまで考えて作家さんを作りになっているのかなと思うので、うんまあ、そういったその作家の意図っていうものもこう掘り下げてあの気づきがあるような展示にできればなと思って今回作りました。
あとあの四角いものだけじゃなくて、あれは
あの吹きガラスみたいな、
はい
ね、ちょっとこう曲面のところに描かれた絵も広げられていましたけれども、あんな曲面にあんな風に美しく描くことができるんですね、
はい、富士のデザインですよね、
はい、うん、あのすごく濃い紫色のガラスの表面に蒔絵師が蒔絵で金蒔絵で富士の鶴を描いているんですが、これも改めてこう平面図に起こしてみるとこんなにも豊かな伸びやかな曲線が描けるのかとちょっと驚愕しました。
またあの濃い紫色のガラスっていうのは多分初めて見たと思います。
すごくあの富士の絵に富士色の瓶というその組み合わせがものすごく洒落てるなと思います。
美しいですね。
さあ続いてのテーマはチクチクするということなんですけれども、これ心がチクチクするのかなと思いきやそうではないですよね
はい、このチクチクはあの刺繍刺し子のチクチクする、布にこう針と糸で刺していくのチクチクです。
うん、古銀刺しも日本美術のジャンルに入るっていうことですか？
そうですね、あの津軽の古銀刺しは江戸時代後期以降に青森県の津軽地方の農村の女性たちが育んできた技法になります。
うん、これは昔からアートというふうに捉えられていたものでしょうか？
アートではないと思います。やはりあの最近民芸ブームが来てると思うんですが、はい、1930年代の民芸運動でこう美しい日本の美術として再認識されたというふうに捉えてよいかと思います。うん、
あの模様が結構細かいものですからね、パッと見てねあんまり気づかないかもしれませんけれど、展示室ではそれをものすごく何倍に拡大してるんですか？
あれは15倍ぐらいに拡大したその、小銀座市の幾何学模様を、うん、あの巨大な模型にしてあのお客様にこう触っていただけるコーナーにしています。
あれで見るとものすごくこれ手が込んでることが分かりますよね。
はい、そうおっしゃっていただけると大変ありがたいです。あの小銀座紙はもともとその麻布を温かくしたり、あと風通しをなくしたりっていう目的で作られたものですので、あの模型を触れることでその小銀座紙ならではのぬくもりっていうものに、あの疑似体験的にお分かりいただけるといいなと思っています。
うん、でも本当にね、一度その、あの大きく伸ばしたっていうか、その模型を見てもう一度本物を見るとね、その針を一個一個もう全部ね刺してこう模様を作っていくわけですけど、その細かさちょっと本当にびっくりしますね。
あの皆様本当に一度見るとこれ織物じゃないのっておっしゃるんですけど、全部一針一針人の手で刺した技術っていうことに知るともう二度びっくりするみたいな。
もう1年ぐらいかかるんじゃないかと思うよ。
実際どれぐらいかかってる？
なんか明治時代の記録ではあのすごくあの慣れた方だと1週間ぐらいで作れてしまうということで、あ
のベストみたいなもの
ですね。ベストの部分ですね、はい、
1週間、
はい、ちょっとにわ
か信じがたい、
とても信じられないくらいの、
はい、ものすごい集中力だったと思います。
まあずっとやってるとね、毎日毎日やってればそれは早くなってくるんでしょうけど、うん、それにしても、うん、ちょっと本当に信じがたいものがありましたね。うん、これは今回一番広いものだったかもしれないと思うぐらいでしたね。
さあそして最後、収集する、収集するじゃないですよね、収集する、
はい、あのただのダジャレオノマトペではないっていうところがミソなんです、
はい、集めるの方の収集ですよね。これは収集家の方が持ってらっしゃったものってことですか？は
い、あの当館3000件の作品を所蔵しているんですが、その中にはかつてのコレクターの方がお集めになった膨大なコレクションがあの散逸せずにあの当館にありがたくも収まったというコレクション群というものがございますので、それをかいつまんでご紹介して、まあ、その収納箱とかそういったものもお見せすることで、収集家の方たちの作品に対する愛とかコレクションへの執念というものをお伝えできればなと思いました。
うんうん、あの櫛とかかんざしのコレクションが一つありましたね。うん、
はい、あちらも実はあの皮膚科医の先生があのご自身のご研究のためにお集めになったコレクションでありまして、700件以上ものコレクションになります。
おお、あとガラスの破片も面白かったですね。
はい、あれはもう本当になんていうか、あれ見てるだけでお酒が飲めるっていう感じなんですけれども、あの辻清明先生という陶芸家の方がお集めになったガラスコレクションのごく一部になるんですが、本当にガラスの破片が90枚もあの集められていて、それを一つ一つ丁寧にあの標本箱にまとめて保管されています。
うん、こういうものってアートっていうふうに思えばアートなんでしょうし、ガラクタと思えばガラクタとも言えますよね。そうですよね。そういうものですね。
はい、あの辻先生あのご自身はあの焼き物のかけらもお集めになっていたようなんですが、そのかけらについてあの人にとってはあまり取るに足らないものかもしれないけれども、自分にとっては一つ一つが大切な宝物であるというふうにおっしゃっていて、なんかその気持ちってすごく大事だなと思っていて、うんうん、あの自分だけの宝物をなんか見つけていただく大切さっていうものがあのこの90枚のガラス片に込められているなと思って、今回最後の方に展示いたしました。
うんうん、あの収集箱もそこに飾られていて、あの収集箱を見ると本当に大切に集められていたんだなっていうのが分かりますよね。はい、で最後のところにはあの皆さんが今集めているものをポストイットに書いて貼ってもらうコーナーもありましたよね。はいはいはい、ものすごくたくさん貼られてました。
はい、あの私たちもそれを見てあの日々ニヤニヤしてるんですけれども、はい、皆さんの、ま、生活の中でもこういったこう気持ちに共感していただいたりですとか、あとはその作品を収集するっていう行為に関してあの刺激を受けていただいたりっていうことを、ぜひ、この展示室の締めで、持ち帰っていただきたいなということで設置しました。
本当にたくさんあったんで、これだけねみんなが何かを集めてるんだなってちょっと驚きました。
あとはあの甲冑みたいなものありましたよね、一番最後のところ。はい、あちらは
はい、実はあの最後をどういうふうに締めくくろうかなって思った時に、あの実は当館1961年の開館当初は、あの実は収蔵品が全くゼロの状態でスタートいたしました。
それって珍しくないですか？
とっても珍しいです。
ちょっとざわざわしますもんね。
はい、あ、ざわつくってもやってよかったなっていう気づきなんですけれども、まあ、ただあの本当に皆様のお支えがあって、この60年の年月を経て3000件ものコレクションが集まりましたという感謝の気持ちを表したいということで、一番最初に購入した甲冑と一番最近に当館の収蔵品になった作品をこう対比的に展示させることで、あの60年以上の感謝の気持ちをあの表したという次第です。
今回も全体を通してとにかくね、ゆっくり見て読んで、それで細かいところに気づくという、そういう感じの展覧会ですね。
はい、本当にあのご自身ならではの視点であの共感したり発見したりということを楽しんでいただきたいなと思います。
本当にこう知ってから見ると、あ、こんな見方できるんだ、こんなところに面白さあったんだっていう、その楽しみ方が非常によくわかるかと思います。今日お話伺ってきた、まだまだざわつく日本美術展、六本木の東京ミッドタウンガレリア3階のサントリー美術館で現在開催中です。心をざわつかせる日本美術にぜひ出会ってみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館の久保幸恵さんと関佳澄さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
7月に入り暑い日が続いていますね。皆様体調管理はいかがでしょうか。六本木の東京ミッドタウンでは本日7月11日金曜日より恒例のミッドタウンセールがスタートしました。ファッション、インテリア、ビューティー、サービスなど憧れのあのお店がこのタイミングだけのスペシャルプライスで皆様をお待ちしています。本格的な夏が来る前に東京ミッドタウンの涼しいガレリア館内で夏のショッピングを楽しんでみてはいかがでしょうか。ミッドタウンセールに関する詳しい情報は東京ミッドタウンの公式サイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認いただけます。この週末は六本木の東京ミッドタウンで涼しい時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜のサントリー美術館、久保幸恵さんと関佳澄さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ、東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。今回のこのまだまだざわつく日本美術展なんですが、夏休み期間中イベントもあるそうですね。
はい、あの今年初めて開催するイベントなんですけれども、8月10日日曜日にみんなで楽しむ三美丸ごとアートフェスというイベントを行います。
はい、
こちらあのお子様から大人の方までどなたでも楽しめるアートのお祭りということで、あの予約なども不要で参加できるプログラムもたくさん用意していますので、うん、ぜひ皆さんでお越しいただけると嬉しいです。
写真とかは撮れるんですか？
はい、この展覧会は一部作品を除いて展示室内写真撮影、全部 OK になってまして、フォトスポットもあの設置してますので。
ありました。なんか顔出しできるところと顔はめのパネルとかもありましたもんね。
はい、あのぜひお楽しみいただければと思います。
はい、ありがとうございました。今日のお客様はサントリー美術館の久保幸恵さんと関佳澄さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum